食べるラジオ、団中編集長上野です。今夜いただくのはちくわ。いただきます。雑誌団中編集長の上野浩生です。食べるラジオ、この番組は雑誌団中のオフィシャルサイト団中ウェブで連載中の編集長上野の食日記、日々こんなものを食べていますと連動しながら、毎回一つのメニューをテーマに30分語り尽くしていく番組です。前回はですね、第1回目ということでですね、小山薫堂さんをお迎えして、このステイホームの中でですね、どういうふうに食を楽しんでいただくかということについてですね、お話をさせていただきました。そしてですね、2回目となる今回からですね、一つの料理をテーマにしていきたいんですが、ちくわです。皆さん、ちくわですよ。ちくわの穴を覗くと何が見えるのか。
食べるラジオ、
先週に引き続きまして、はい、小山薫堂さんにお越しいただいております。それはなぜかというと、はい、先週の番組終わりにですね、この番組は料理名をタイトルにしたいと、テーマにしたいと、で最初のテーマ何にするかといったら、薫堂さん迷わずちくわとおっしゃいましたですね、
はい、まあ、我々ちくわの友と呼ばれてますからね。
あれ薫堂さん、それ僕の仕事なん
で。そうですね、はい、すいません。
薫堂さんがダジャレ言うのってすごいですよ。もう5年に1回ぐらいしか言わないですからね。貴重ですよ。もうウルード氏とかオリンピックより貴重ですよ今。
慣れてないんでちょっと恥ずかしいんですけどね。
ちょっと言ってから恥ずかしい顔するのやめてもらっていいですか。ダジャレは言い切ってなんぼですからね。
あ、そうですか、すいません、
はい、ちくわです。
ちくわはね、
なんでそんなに好きなんですか。ちくわ、ちくわ好きなのは知ってるけど、
なんで好きなんでしょうね。僕ね、ちくわの最初の記憶は、小学校の時にかまぼこ屋さんの息子がいたんですよ、うん、松下勲くんという、松下かまぼこ店という熊本県天草市のね、有名なかまぼこ屋があって、でその息子だったんですけどね、うん、で松下くん家に遊びに行ったらね、かまぼことかちくわをいつも作ってたんですよ、
うんうん、
でそれがなんかこう工場のようなとこがあって、それが美味しそうだなと思ったのが最初のちくわとの出会いですね。
でそこでなんかつまみ食いしたとか。
つまみ食いはね、なかなかさせてもらえなかったような気がするんですけど、うん、でもかまぼこよりやっぱ僕はちくわが好きなんですけど。
しかも薫堂さん、ちくわの皮が好きですよね。
皮が好きなんですよ。ちくわの皮が好きすぎて、皮だけちくわっていうのを作ってもらったんですよね。
作ってもらってましたよね。
豊橋の山佐ちくわの社長さんにお願いして、はい、皮が美味しいので皮だけのちくわ作ってくださいって言ったら、普通そこは竹に、まあそもそもちくわって竹にかまぼこみたいなね、うん、
すり身をね、
すり身を魚のすり身巻いてそれを焼いてて、うん、焼いてああなったわけじゃないですか、うん、なので皮だけのちくわってのは難しいんだって言われて、うん、でその社長さん考えてくれたのは、大きな板に薄くすり身をつけまして、それを手でまんべんなくこう表面を焼いて、でそれをこう剥ぎ取ると、で剥ぎ取ったものを巻物のように手でまた巻く。
すごい大変な手作業じゃないですか。
すっごい高いちくわになったんですけど、でも美味しかったですね。
なんですか。だってちくわってこう中のこうすり身が固まったところが、はい、
美味しい
じゃないですか。
でもそれってかまぼこと同じじゃないですか。
まあそうですね。
ちくわがちくわであるゆえんは、表面の炙られたところが美味しいと思うんですよ。で僕はいつもちくわを週に8本ぐらい食べてますけど、どうやって食べてるかって言ったら、もう最もオーソドックスなきゅうりを詰める、
はい、
チーズを詰める、キュービーチーズですけど、うん、チーズを詰める、それをまあ切って、それにマヨネーズをつけて食べる。
それきゅうりとチーズを一緒に入れるんですか。
あ、別々です。
あ、別々ですね。
きゅうりとチーズはまあ2種類ですよね、うんうん、でマヨネーズをピュッと出して、そこにちょっとブラックペッパーをミルでこう火でやつを振って、うんうんうん、でそれにちくわをつけてディップして食べる。
なるほど。
これが僕の大体毎日晩酌の最初の一品。
ちくわとディップっていう組み合わせを生まれて初めて聞きました
。あ、そうですか。でもちくわはね不憫だと思うんですよね。
なんでですか。
こんなに美味しいのに、うん、なんかこうみんな蔑んでるっていうかこう軽んじること多くないですか。
まあ軽んじてはないまでも薫堂さんのように尊重はしてないですよね。
尊重はしてないでしょ、うん、もっとねそういう食材多いじゃないですか。
ああ
不憫な食材、はい、僕はもういつも思うのがもやし。
もやしね。そう僕も今思ったんです。
もやしはあんなに美味しいのに9円で売ってる時とかあるでしょ。一袋
あれ見ると悲しくなりません。
あれは僕流通の人に聞きましたけどね、空気運んでも9円じゃ運べないよって言ったんですよ。
そうですよね、
でなんであんな9円って値段をつけるんだろうと、
うん、
もっと自信を持って、
うん、
供給量と消費のバランスによって値段決まるけれども、
うん、
そうじゃなくてやっぱあの美味しさであるとかそれを作った人へのリスペクトを込めたらですよ、
うん、
やっぱり100円ぐらいでもいいような気がするんですよね。
あ本当にそうですよね、だまあスーパーとかだとなんか、ね、もやし9円っていうのが一つのこう、
うん、
まあ売り商品にしてねそれで利益が出なくてもみたいなのあるかもしれないけど、でもそうなんです。僕もねもやしを見るたびにね、
かわいそうと思いますよね。
かわいそうっていうか君たちそのままでいいのか、
そう
立ち上がったらどうだ
と。もっと声を出せよ君たち、
声を出せよ、もっとファイトを燃やして。
あそうですよね。それに対し
もっとファイトを燃やして
それに対しですよ、うん、あの松茸のねあいつらのこう高飛車なこと、そんなにうまくもないくせに香りはいいかもしれないけど、
まあねそうですよね。
なんであんなに松茸が高いんですか。
まあ希少価値ということでね、でもあれ必要以上の希少価値ですよね。
そうですね。椎茸も美味しいですよ。
美味しいですよね椎茸は。
あとしめじも美味しいしね、
うん、
舞茸も美味しい、
うん、
なぜ松茸の野郎だけがなんかこうちょっと偉そうなポジションにいるんですかね。
でも薫堂さん松茸すき焼きとか好きじゃない
です
か。
大好きです美味しいですよね。
いつも今年もこれが食べられるってなんか揚げたりしてるじゃないですか、言ったりしてるじゃないですか。
あと松茸はフライにしたら美味しい
ですね。松茸フライが一番うまいですね。
松茸フライが、松茸のフライに僕はウスターソース。
そうそうそう、
う
お客さん分かってますね
松茸うまいんですけどねなんでしょうね、あの高飛車な感じ。
高飛車な感じね。違う、話戻りますけど、くんさん、ちくわにきゅうりってどうやって入れます。
なんか特別な入れ方あるんですか。
きゅうりってどのぐらいの大きさで入れます。
4等分ぐらいに切って入れる。
4等分でしょ。
ええ、
高知は違いますよ。
違うんですか。
高知1本そのまま入れるんですよ本当に。
じゃあ穴が大きいんですか。
あのね、穴大きいんですよ
高知の松茸。
高知のちくわって、
ええ、あ、松茸、ね、
松茸好きでしょ
好きです。
大好きでしょ
大好き。買えないからちょっと腹が立つんです
いや本当にね、まあ僕はね一応高知 のお客大使というのをねやらせていただいてますけど、
はい、
本当に行くと普通にちくわに1本そのまま切らないで、
はい、
きゅうり入れて、
はい、
それを輪切りにしてつまみとして出すんですよ。
バランス悪くないですかそれ。
それがねバランス悪くないんですよ、
へ
え、まあ穴が大きいとはいえきゅうり入れると、
はい、
まあ、ちょっと伸びるわけですよ。
はいはいはい、
だ圧倒的きゅうりが多くなるんですけど、そういうこと薫堂さんが好きなちくわの皮じゃないけど、
はい、
こうきゅうりのシャキシャキ感の周りにこうちくわが皮となってついているような感じがして、はいはい、これ酒のつまみすごくいいですよ。
それ何つけて食べるんですか。
これはね、いや何もつけない、あ、マヨネーズつける人もいますけど、そのまま食べても美味しいです。高知の、ね、美味しいきゅうりもあるんですよ。ハムベジコの、ね、長崎さんという人が作ってる、ね、きゅうりとかすごく美味しいんですよ。だそれもう1本入れるのもね、
それいいですね。
美味しいですよ。あ、四国ってでもちくわ文化があって、このさ、川ちくわって知ってます？
いや知らないです。なんですか？川だけのちくわ。
川だけ。四国 あの徳島とか愛媛であの鯛とか、
はい、
ハモの川だけ竹に巻いて焼くんですよ。
ああ、それはちくわじゃないんですよね正確には。
正確にはちくわじゃないですけど、ええ、でももともとちくわの練り物の原料じゃないですか、まあはいはい、
それを竹に巻いて
焼くんですよ、
まあ、ちくわっていえばちくわですよね、うん、竹の輪ですからね。
で一回徳島の料亭旅館みたいなところに行って、ええ、その場で作ってもらったことがあって、ハモ、もうこんな1メートルぐらいの立派なハモを持ってきた、それを皮を剥いで、その皮を
巻いて、
その場で焼いて食べさせてもらった。もうすごいんです、あの、まあ、皮の裏にコラーゲン的なものがついてますし、
はいはいはい、
それは本当に美味しかったですね。
へえ、これちくわっていう名前の響きがなんかこうコミカルで安っぽく感じるんですかね。
変えますか名前。
うん、タケリン、
タケリン、タケリンってなんかちょっと違くない？
タケリン違いますかね。
ちょっと食べ物じゃない感じがしますね。
なんでしょうね。魚の、いわゆるあれ魚の魚肉なわけですよね。
まあすり身ですからね。
すり身ですよね。
でもそれで言ったらもうね、焼きたてとか本当美味しいし香りもするじゃない。
はいはい、
香りの和とかね、香林とかね。
ほう。
まあ、ちょっとお線香みたいな名前になってきたけど
降臨、
降臨とかね、ごめんなさい、降臨違います、自分で言って違いますね。
でもちくわの名前をねみんなで考えて広めたらいいような気がしますね。かまぼこの方がまだちょっと高級な感じがしますね。
かまぼこはね、そうですよね、もうあの40年近く前ですけど、僕東京に出てきて大学入るためにね、
はい、
出てきて1週間後に銀座のキャバレー、モンテカルロっていうキャバレーで黒服のバイトをやったんですけど、もうあのかまぼこが3切れぐらい乗って、当時でも2000円ぐらいですよ。
板挟
が、
はい、
銀座ってすごいところだなと思いましたね。
板挟って高いじゃないですか、意外と
高いですよね、
あれなんで板挟ですか、かまぼこの板と、なんでかまわさとかじゃないですか。
来週までに調べておきます確かにね、板わさ、
板わさっていうとちょっと日本料理っぽい感じしますよ。
そうですよね、かまわさだとちょっとなんか違う感じ
するね。違う感じしますよね。
ちくわさとか、
ちくわさね、ちくわにわさび詰めれば
罰ゲームですね。
罰ゲームでもあの、ね、磯辺揚げ美味しいじゃないですか。
磯辺揚げはいいですよね。
磯辺揚げ美味しい。磯辺揚げでこの間ほら上野さんとこれどうやったらもっと美味しくなるかって二人で話し合って、コンビーフ、そしてとろけるチーズを合わせたものをちくわに詰めて、それで磯辺揚げを作る、美味しいんじゃないかっていう話したじゃないですか。めちゃくちゃ美味しかったです、あれ作ったら。
あ、やったんです
ね。やりました。僕は今もう磯辺揚げはコンビーフ入り磯辺揚げにしてます。
なんか悔しいな、それを上回るものを作りたいですね、ちょっとあのリスナーの皆さんにもですね、ぜひですね、
ちくわに何を詰めればよい
か、ちょっとちくわに何を詰めるか会議っていうのをですね、この番組で
やってください、
はい、続けたいと思いますんで、ぜひちょっと我こそはと思うちくわ好きの皆さん、ちくわの中身はこれだ、それでだからそうですね、ただ詰めるだけじゃなくて、詰めて焼くとかね、揚げるとかでもいいですよね、
いいですよね。
ちょっとそれをですね、ぜひどしどしご応募いただいてですね、それはもう全部であのくんどうさんに僕がちゃんとあの渡しますから、
はい、僕がもう責任を持って選んでやってみます
選んでやる、本当ですね、
はい。ちくわが詰められたくないもの何か知ってますか。
何ですか。
かまぼこじゃないですか。もうちくわのプライドガタガタですよ。
まあそうですよね、存在意義を否定される
みたいな、存在意義を否定されて、あのちいかまみたいなものとかこう中に入れられたら、もう何のための俺なんだみたいな。
そうですね、だから逆にこうちくわは何を詰められたら幸せになるのかっていうことを考えればいいわけですよね。
そうです、そういうことです。
ちくわの幸せを僕たちが考えればいいわけですよね。
そういうことですね。
結果美味しければ一番いいっていう、
そうですね、
ですね、
ええ、
これちょっと皆さんからですね、アイデアを募集してですね、はい、何が結果として残るか分かりませんけど、
はい、
とりあえずやりたいと思います。あと工藤さん、なんか好きなちくわの食べ方ってないですか。
好きなちくわの食べ方他には、
だって考えたらちくわって何でもできるじゃないですか。炒めてもいいし、揚げてもいいし、あの刻んで酢の物に入れてもいいし、
あとはね、おでんです。
あ、おでん忘れてました、 おでんですよね。
おでん煮てもうまいですしね。
ですよね、おでんはいいな。夏のおでんもいいですよね。
冷やしおでん。
冷やしおでん、そっか、おでんもいいな。ちょっとでもちくわ料理なんか考えます。
はい、
考えます。
僕考えてください。考えて
どうするんですか、ね、なんか考えたいと思います。はい、はい、ということでですね、
はい、こんなんでいいんですか。
いや、もう今日は非常に充実したちくわタイムを送れたと思います、はい、ということでですね、2週にわたって小山くんどうさんにおいでいただきまして、はい、今日はですねちくわについて熱く語っていただきました。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
食べるラジオ。
さあ、くんどうさんとのですねちくわタイム、ちくわトークタイムはですね楽しかったですね。皆さん本当にねちくわってバカにしちゃいけませんよ。ちくわだけでもこんなにですねいろんな食べ方とかですね楽しみ方とかいろんなバリエーションとかあるわけですよ。本当にね、これからちくわをですねもっともっと楽しんでいただきたいと思います。そしてですね、くんどうさんの話に出てたですね皮だけちくわ、これちょっとですね目の前にありますんでちょっとこれ食べてみますね。こう本当にねちょっとね写真どっかであげますんでね、竹の周りに本当にちくわの皮だけがですね 1,2,3,4,5,6,0 についてるんですよ。まあ遠くから見たらバームクーヘン、ちっちゃいバームクーヘンみたいな感じなんですけど、いただきます。ん、これねちくわなんですけどちくわじゃないですね。歯応えがすごい、なんかねちくわがこんなに自己主張すると思わなかったですね。控えめな存在だと思っていたら、多分ね皮だけちくわだったらかまぼこに勝てますね。まあ勝ち負けがどうなるか分かんないんですけどね。いやでも美味しい、面白い。これちょっとなんか酒飲みたいですね。酒のつまみにちょっとわさびかなんかねつけたらいいと思います。さあ、この皮だけちくわ、正式名称カンスちくわなんですけど、こちらの写真はですね番組のインスタグラム食べるラジオにも、載せていますのでぜひ見てくださいね。さあ、食べるラジオ、次回いただくメニューはスパゲティナポリタン。さあ来ました。なぜナポリタンか、もしかしたらちょっと知ってる人は知ってるかもしれませんけど、私上野はですねナポリタンの食べ方でですね、独特なものがありましてですね、まあ詳しくは今度お話したいと思うんですけど、インサイドアウトサイド、インサイドアウトサイドアッパーとかですね、まあインサイドアウトサイドダウンとかですね、いろんな食べ方を私は駆使してですね、まあそれはみんなが呆れるぐらい、ナポリタンを楽しむわけですよ。そしてですね、ちょっと宣伝みたいになって申し訳ないんですけど、7月7日に発売になったですね私の本、団中食いしん坊編集長の極上一人飯、こちらの ポプラ新書なんですけど、こちらにもですねナポリタンの食べ方を詳しく書いてあります。まあそんなこんなでですね、私ナポリタンはね本当に好きなんで、メニューにナポリタンを見つけると必ず頼むんですよ。そんなナポリタン愛深い私がですね、次回はナポリタンについて語り尽くしたいと思います。今日の放送でお届けしきれなかったくんどうさんとのお話と、泣く泣くなのか笑い笑いなのか分かんないですけど、ディレクターがカットした僕のダジャレのノーカットバージョンが東京 FM の音声コンテンツサイト JFN パークで聞くことができます。スマホの人はアプリをダウンロードしてお聞きください。さあ、僕のダジャレはいくつカットされたのか、いくつ生かされているのか、ぜひお楽しみに。僕や番組への質問やメッセージ、ちくわに何を詰めるか、そうさっきね言った皆さんぜひ送ってくださいね。ちくわに何を詰めたらいいか、こちらの、メッセージをですねインスタグラム食べるラジオにメッセージを送ってください。雑誌団中のウェブサイトも見てくださいね。団中編集長上野光生でした。ごちそうさまでした。